トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は就任3ヶ月、高岡市の角田裕樹市長です。選挙で示した104の具体策実行のロードマップとも言うべき工程表を発表されました。すでに着手している来年度の予算編成などについてとともにお話を聞いています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は高岡市の角田裕樹市長です。市長選で掲げた新しい高岡を作るための104の具体策は、その実行に向け再構成され工程表が発表されました。就任早々取り組まなければならなかった新型コロナ対策と合わせ、角田市長です。市長就任から3ヶ月です。まあ、こんな質問許されるんであればと言いながらしますけれども、はい、この3ヶ月間の驚きは、
はい、就任当初から本当にたくさんの方にお会いして、多忙な職責だなというふうに感じておったんですけど、それがもう何も変わらずここ3ヶ月間、続いているということに大変まず驚いておりますし、ワクチン接種から経済支援から、子どもたちの学びの場の守ること、いろんなことがこう求められる中で、どれも市民にとって必要不可欠であるという思いから、全力で取り組ませていただいた3ヶ月であったなと思います。
そうですか。今お話にあった新型コロナ感染第5波での対応ではですね、小中学生の学ぶ機会確保で市長の判断がありましたよね。
はい、感染っていうところがまだまだ続いているという状況の中で、学校は開けていいのかどうかというような判断が求められているというふうに思ってました。でも一方で子どもたちの学びを止めてはいけないという思いと、命を守るという両方の観点を、どうすればできるのかということを、考えさせていただいて、取った手法としてはオンライン対面、これを両方構えようと前向きに取り組んでいただいた結果、うまくいったのかなというふうに今は思っておりますし、大変難しい判断ではありましたけども、県や国を待っていてはやっぱりこれ高岡の子どもたち守れないというふうに思いましたので、他の市町村の皆さんからすると高岡だけっていうように言われたというような話もありましたけども、私がお預かりしているのは高岡市なので、高岡のことだけを考えた判断だったかなと思います。
そして経済対策なんですが、
はい、経済対策に関してはやっぱり切れ目があってはいけないと思っていて、今回県 の時短要請に応じられたところに対する協力金に合わせて上乗せということも、させていただく準備が整いましたし、また GoTo イートが終わる12月の1日から高岡は独自に、キャッシュレス還元というところで取り組んでまいりたいというところで、今自治体に事業をやっていただく相手方を今決めるところまで今来ておりますので、とにかく、皆さん方の悲痛な声にしっかりと市役所に届いているというところを支援策として打ち出していきたいなというふうに思っております。
それからコロナ感染者とか医療従事者への差別偏見に反対する意思を示す、シトラスリボンプロジェクトですか、はい、これに一応市として賛同の。
そうですね、もともとはたった一つの公民館から始まったプロジェクトだったんですけども、今も市役所の職員も皆さんつけていただいてますし、市の支えていただいているボランティア団体の方々がリボンを作ってくださったり、また自分たちも賛同しようということで、今高岡市の中学校でもリボン作りであったりが行われています。このシトラスリボンプロジェクトをさらにたくさんの方に賛同していただけるように努めていきたいなと思います。はい、
さて、市長選で掲げた104の具体策工程表、これロードマップですか、発表されましたね。
はい、104あった施策が今150に なってます。短期中期長期という形でこの私の任期を4年間として捉えてこの間でやっていくぞというような方向性を示したのがこのロードマップです。で、職員の中からやっぱりアイデアがたくさん出てきて既存の事業をこう見直すことで、より深く市民に伝わるんじゃないでしょうかというような提案もたくさんいただいているので、それらも含めて、より早く市民の皆さんにサービスとして届くように、努めていきたいなと思います。まあ、短期のものはもうすでに実施させていただいたものも当然ありますが、中には短期のもの中期のものをやっぱりしっかりとこなした上で長期に取り掛かっていかなければいけないものもあったりしますので、ここら辺が市民の皆さんに理解をしていただけるように図っていかなければいけない部分だと思いますし、市議会の先生方にもご理解をいただきながら一歩一歩進めていくためにもしっかりと議論する場を設けていきたいなというふうに思っております。
特に長期の中ではですね、これ市民会館だと思うんですけれども、この辺市民の方の関心も高いですよね。
そうですね、どんな使い道があるからホールが必要だっていうふうにしないと、高岡には今テクノドームであったり県の持っている文化ホールであったり これらがある中で、じゃあ高岡の市民会館の役割って一体何なのかっていうところも含めて市民の意見をいただきながら考えていかないといいホールにはならないというふうに思っております。はい、
ここまで進んだというね、市民の皆さんへの説明期待してます。はい、
104の具体策はこれまでの取り組みや総合計画と結びつけられながら150の施策になって工程表ロードマップが示されています。今後状況に応じて変化するかとは思いますが、市長の進行状況の説明とともに市民や議会の検証も始まります。トップインタビューいいね富山、ここで今日お送りする曲角田市長からは、
角田市長、はい、今日の1曲目なんですか。
はい、今日はですね、ワニマさんの共にという歌を紹介したいなと思ってます。私自身も市民と共にというのをですね、自分自身 の政治のキャッチコピーにもしております。誰か一人で、僕一人でこの街が変わるなんて思っておりませんので、市民の皆さんと一緒になってこの高岡を元気に明るくしていきたいという思いがなんとなくこの歌といつもリンクして感じるので、ぜひ聴いていただければと思います。
ワニマ共に、
トップインタビューいいね富山、高岡市の角田雄貴市長に小山健一がお話を伺っています。角田市長が進める市役所改革で動き、そして9月補正予算では104の具体策や150に増えた施策の一部への取り組みが盛り込まれました。
高岡市にとって今月10月は特別な月、爽やか窓口月間ですか。改めて職員の意識改革に取り組まれてますね。
はい、毎年この10月に活動されておりましたが、市民の皆さんが何を求めているかっていうところをしっかりとニーズ調査をしようと、こんな方向性で今この窓口月間1ヶ月間やらせていただこうと思っておりますし、僕が気持ちのいい窓口ではなくて、市民の皆さんがいかに市役所に来て気持ちよく帰っていただくかっていうところだと思っておりますので、市民の皆さんにはぜひ忌憚のないご意見を寄せていただけたらありがたいなというふうに思っております。はい、
次に9月補正予算、これだという事業施策がありましたら。
そうですね、子どもたちのインフルエンザの助成もさせていただきましたし、あとはやっぱりこの市民共同型の地域交通システムに関する実証実験というところを今から始めていきたいと思っております。はい、地域の中でもこの地域交通のあり方っていうのは必ず僕は意見が分かれてくると思うんですけども、今回、エリアを絞ってになりますけども、前向きな地域の皆さんと組んで、実験をして、いきたいなというふうに思ってます。
それからカーボンニュートラルへの、実現への取り組みも入ってますね。
はいはい、高岡の考え方としては、単に宣言をしてそこに事業を積み上げていくんではなくて、手を挙げる以上は当然達成しなければいけないと。で、達成するために必要なものって何なんだろうねっていう問題点をしっかりとあぶり出した上で、宣言するものは宣言する、計画を作るものは計画を作るっていうふうにしていこうと。経済であろうが教育であろうが、行政であろうが、 全ては環境の上に成り立っていると思っていて、この環境を守っていくことが達成できなければ持続可能なものなんて作れないと思っていますので、おそらくこの僕のお与えいただいた4年間の一番大きい取り組みになってくるのがこのゼロカーボンだと思っております。未来を決める大切な選択になってくると思っておりますので、まずはしっかりとデータ収集していきたいなというふうに思っています。
予算ではすでに角田市長初となる当初予算編成、この取り組み始まってますね。
そうですね、財政がない高岡っていうふうに市民が思ってしまっていると、でもそうじゃなくて、市の職員の皆さんには今あるこの皆さんからお預かりしている税の中で、あ、高岡変わってきたなと感じてもらえるか、これは絶対できるはずだと。単なる去年やってた事業を今年も予算計上するのではなくて、この事業は何のためにやってるの、もう目指すべき姿って何なんだろうと、そこに行き着くためのバックキャスティングをしっかりとして、この事業が今あるんですよっていうようなところを予算を出すときに伝わるようにしてほしいということでお願いをしております。で、一方で高岡を前へ進める具体策に関しての特別枠というものを設けさせていただいて、これは先ほどもお話しした通り短期中期長期というふうに分けさせていただきましたが、担当部局の中ではいや、これは短期でやりたいんだと、もっと早めたいんだっていうような前向きにこの高岡を前へ進める具体策のロードマップを捉えているものに関しては積極的に私自身も組んで一緒にやっていかなければいけないと思っておりますので、前向きな高岡を作るためには市役所自体が前向きにならなければいけないということは、職員に前向きになってもらうっていう部分を今まさに仕掛けをさせていただいているので、それに対する市の職員の反応っていうのを本当に楽しみに待ってるようなところです。
そうですか、言葉は適切でないかもしれませんが、新年の予算楽しみにしてます。
ありがとうございます。
9月補正、そして始まったばかりの新年度予算編成でも角田市長の考え方、角田カラーが打ち出されているかと思います。2050年のカーボンニュートラル実現に向けては高岡の形を見つけていくべきで、高岡の強みを生かしたカーボンニュートラルを目指すべきともおっしゃっています。9月補正はそのための現状を知るデータ収集で、今後どんな展開になるか注目です。トップインタビューいいね富山、ここで角田市長からの2曲目です。市民の皆さんもこんな気持ちでということで、高橋優、明日はきっといい日になる。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、高岡市の角田雄貴市長に小山健一が聞いています。
コロナ禍で今年も動画配信だった高岡万葉祭り、万葉集全20巻朗唱の会でですね、市長は再現された梅花の宴を、これ宴を催した大友の民人ですか、はい、その役で出演されましたね。
そうですね、やはりこの高岡が万葉ゆかりの地として、これからも全国に向けて発信していく上で、この梅花の宴であったり万葉集全20巻朗唱の会っていうのは大切な事業だと思っておりますので、参加させていただけたことには大変嬉しく思っております。どこに行っても万葉ゆかりの地であるゆえんを感じれるっていうのは素晴らしいことですし、いかにして活用していくかっていうところもこれからの高岡の課題であるので、この万葉祭りっていうところがですね、高岡の未来に向けての一つのいい例になったのかなというふうに感じています。
改めて歴史都市高岡の発信について。
そうですね、素晴らしい歴史的建造物であったり、この町並みであったりっていう財産は持っていると思っておりますが、財産はいかにして、使うかだと思っております。来ていただいて、見ていただいて、感銘を持ってもらって、また来たいというふうに思ってもらうために観光地の磨き上げっていうのは大切だと思うんですけども、その観光地と観光地を結ぶ交通であったり、 そこにおられる人であったりいろんなものに、観光客の方々は良さを感じていただけると思っておりますので、目指す観光のスタイルとしてはやっぱり観光しやすい街だろうなというふうに思ってます。来ていただければしっかりと見て回れるし、お土産が欲しい時に買えるし、自分たちが望んだ形が叶う観光都市高岡っていうところをいかにしてこれから作っていくかが他の市町村との観光競争にも必ず役立ってくると思っておりますので、今までは観光の分野は観光担当課っていうふうになってますけども、まあ交通の分野もいろんな分野がこう混じりながら一大プロジェクトとして観光を捉えていく高岡になりたいなというふうに思ってます。
そうですか。まあ、市長初となる当初予算、新年度予算案の中でですね、新たなこの観光戦略がね、どう打ち出されてくるか期待したいと思います。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
トップインタビュー、いいね富山。今日は高岡市の角田裕樹市長にお話を伺ってきました。始まったばかりの新年度予算編成では高岡を前へ進める事業を特別枠として設けました。どんな斬新な、そして挑戦的な事業が打ち出されるか期待したいですね。ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週10月21日は富山市の藤井博久市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。